ランカラプテ、イランカラフテ、イッショロレ、イカタイ。オトゥタノアンペ、コマツカズヒロコロ、アイネプイ、オルシペ、ネールウェネ。モニオラップ、マウチチュプアンワ、コッチセソイタルッテクサンタ、フレ、マウニエプイヘチラシパワ、マウ、フレ、コロアン。ウパキタリイワンケのエチオカヤ、アイヌイタクペンクラブクルコマツカズヒロクネ、タンチュプカ、ピリカのイフマライキ。こんにちは。次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。7月になり、私の家の近くの街路樹にも赤いハマナスの花が咲き、ハマナスの赤い実がなってきました。リスナーの皆さん、お変わりなくお元気でいらっしゃいましたか？私はアイヌ語ペンクラブの小松和弘です。今月もどうぞよろしくお願いします。今日はアイヌ語ロシア語辞典の話をしたいと思います。この辞典は、北海学園大学の寺田義隆先生と、ロシア語通訳で翻訳家の安田節彦さんが、1994年から28年かけて翻訳し、2022年に共同文化社から、M.M. ドブロトボールスキーのアイヌ語ロシア語辞典として出版されました。ミハイロビッチ・チ・ドブロトボールスキーという人は、ロシアの人です。1836年に今のロシア、バシコルトスタン共和国あたりの貧しい聖職者のうちに生まれました。小さい頃から病弱で、母親から読み書きを教わりました。10歳でアルザマス神学校に入学し、16歳の時には、ニジェゴロド中等師範学校に入学し学びました。さらに、23歳の時に国から奨学金をもらって、ペテルブルクの外科医科大学に進み、そこで医師の資格を取得しました。1865年、遠く離れた地域の動植物や少数民族の風俗や習慣を研究したいと思い、開業医になって、欲しかった身内の反対を押し切って、東シベリアに軍医として赴任しました。1867年には、カラフトへ派遣されて5年余り勤務し、最終的には東シベリア国境守備大隊の医長になりました。とでは、霧がよく立ち込める鬱蒼とした森の中で、また、海風が吹く海辺で、兵隊たちや少数民族、日本人、前科者の人たちの間で過ごしました。またそこで、さまざまな研究に取り組んでいる人とも出会うことができたようで、その中には、部隊長の FM でプレラドビッチという人も、アイヌ語辞典を編纂していたのだそうです。医者として、で、カラフトアイヌと接しながら、アイヌ語や生活習慣の研究に取り組んでいました。研究報告としては、1868年の南カラフトでの軍隊の健康状況についての研究や、アイヌ語の単語の清書法についての研究。また、カラフトにおける蝶の寄生虫についての研究。それから、カラフトアイヌの民間療法についての研究や、アイヌ語辞典の編纂などがあります。カラフトでの軍医の仕事は過酷だったようです。軍の哨所を渡り歩き、兵士の壊血病の治療、重病人の看護や、法医学的な解剖をし、長い間、テントとか小屋で、乾パンや塩漬け肉を食べながら過ごしたり、土砂降りの雨の中の移動や、雪上での野営、凍った川の途上もありました。これらの過酷な生活は、 18歳の時に患った肺結核を悪化させることになりました。健康のため、気候の良いところへの配置転換を願いで、東シベリア管区の軍首脳部は、ミハイールの職務上と学問的な業績に対して勲章を与え、大学病院への出向命令を出し、ミハイールは1872年に故郷に近い火山に、さらに故郷に近い村に移り住むことができました。移り住んでから20回近くも喀血を繰り返し、1874年には退役、膨大なアイヌ語の記録を残したまま、その年10月、38歳という若さで帰らぬ人となったのでした。アイヌ語辞典の遺構は、火山大学の教授であったミハイールの兄、イヴァンによって整理され、出版されました。辞典の冒頭で、兄のイヴァンは死の間際まで心が強く、心優しい人柄であったことを、友人や農民、患者、軍人、孤児や貧しい神学生への数々のエピソードを交えて書き記しています。ミハイールは、ヨーロッパでまとめられたアイヌ語の文献を集めて熱心に研究し、すべてのアイヌ語語彙集の欠点を見つけ、自分で辞典を編纂することを心に決めました。ヨーロッパ書語の表記では、アイヌ語の音声を正確に表記することができず、正確に表記するには特別な記号を用いて補足しなければならないと考えていました。そのために表記法を選ぶことが必要でした。ロシア語の表記が特別にふさわしかったわけではありませんが、ミハイールはアイヌがロシア語を学ぶ日もそう遠くないだろうと考え、ロシア語のキリル文字で表記することにしました。このアイヌ語ロシア語辞典には、数々の書物からアイヌ語の語彙が収録されています。例えば、ドイツ語で書かれたアウグスト・ポヒツマイヨールのアイヌ語語彙集から収録しています。この書物は、日本のアイヌ語通詞であった上原熊次郎の語彙集、モシホグサ、ダビドフの語彙集、ラペルーズの語彙集をもとに編纂したものです。彼はアイヌ語を研究するために、日本語も学んでいたと言われています。この時点の価値は、それまでの文献をひとまとめにしただけではなく、樺太で早い時期に、長期滞在し、医者として樺太アイヌと密接な交流を通して、未収録の膨大な数の語彙を直に収録したことです。翻訳をされた寺田先生の後書きによれば、総語彙数1万930語のうち、8600語はアイヌ語文献からの語彙で、ミハイールが樺太で採録した語彙が5733語もあるそうです。寺田先生はいろいろな辞典の語彙を一つにまとめているので、統一が取れておらず読みにくいところがあり、省略記号も多種多様だとも述べています。見出し語の配列が ABC 順でもなく、あいうえお順でもないので、私はこの辞典をまだうまく引くことができていません。でも、パラパラめくって楽しんでいます。タンタアナパクノカクイエ、トゥイマコタンタハンケコタンタ、FM ピパウシ、エチヌワウンコレワ、パセノプイヤエライケレ、シネチュプシカマレノ、FM ピパウシオッタ、スイウヌカランロー、担当、アナ、小松和弘くね、くね。今日のお話はここまでです。遠くの町、近くの町でお聞きいただきありがとうございました。来月もまた FM ピパウシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。